もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。あ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
自分の子供の息子のことでちょっと相談があります。
はい。どういうことですか。
今、二人息子がいまして、
はい。
一人は、3年前からちょっと家出をしていて、
はい。
途中、戻ってきたりもしたんですけども、
はい。
まあ、基本的にはちょっと家出をずっとしたままになっていて、
はい。
小学校6年生の終わりから中学校3年生に今至るんですけども、
はい、
ずっと家出をしたままになっていて、
ちょっと待ってください、
はい、
家出ということはもっと上の年齢のことを考えていたんですけども、
はい、
この3年前から家出をしている子というのは、
はい、
中学校3年生、
はい、
はい、
でただ居場所は分かっていて、
はい、
自分のお母さんというか、私はまあ離婚してるんですけども、
はいはい、
自分のお母さんのところに最初は行って、
はいはい、
でちょっとその自分のお母さんもすでにまた再婚をしていて、
はい、
子供もいるもんですから、
はい、
でちょっとまあうまくいかなくなって、今度はその自分のお母さんの祖父母のところに今一緒に暮らしては、はい、場所は分かってるんですけども、
はい、
まあ、実際こちら の私のところには帰ってきてないという状況が続いていて、
はい、
で今ちょうど今度高校に中学校3年生の次高校になるんですけども、それまでずっと、まあ、向こうでもう家出するんだったらもう向こうでちゃんと面倒見てもらうんだよということで本人にも確認していったんですけども、
はい、
まあ、結局は、まあ、金銭的なことは私が出してはずっと今まで来たんですけども、
はい、
今後また高校生になったときにこちらに戻ってこないで、
はい、
まあ、本人のずっとそのわがままをこう押し通したまま向こうに行ったまま、高校とかのこう面倒も、まあ、父親としては見なきゃいけないと思ってるんですけども、
はい、
ずっとこのわがままを通して私もちょっと納得できないところがあるもんですから、
うん、
そこをちょっと本人にまだ今は伝えてはないんですけども、どうしたもんかなと思って電話しました。
はい、はい、まずあなた様おいくつですか。
48歳です。
48歳、はい、でお子さん2人いるっておっしゃいましたよね。
はい、
両方とも男の子。
はい、
この今問題になってる子はお兄ちゃんですか弟さんですか。
弟です。
弟さん。
はい、
でお兄ちゃんの方はどういう状況ですか今。
今大学生です。
大学生で、あなたのとこに同居されてるんですか。
今は2人で住んでます。
あなたとこの大学生のお兄ちゃん2人で住んでる。
はい、
はい、で離婚はいつ頃だったんでしょうか。
約9年前です。
9年前、
はい、
に離婚された。
はい、
離婚の理由は何だったんでしょう。
まあ奥さんの方から離婚したいって言われて、
ええ、
とにかくもう離婚をしたいと、あとお金とかそういった子供のことも一切いりませんということで、
うん、
だったんです。
そこまで奥さんが思うということは当然原因があるわけですよね。
はい、
あなたにそのあなたの方に何か原因があるわけですよね。
まあ、ちょっと妻が、まあ、病気で、まあ、入退院は繰り返したりしていました。
はい、
でちょうどその時まあ、単身赴任をしていて私が、ちょっと家をずっと、まあ、開けていたもんですから、
はい、
それでちょっとこうあと子供もまだその時は小さかったもんですから、
はい、
育児の要請的なものとかがあったと思います。
はい、
はい、
他に誰かできちゃったとかそういうことじゃないんですか。
それは、その時は全く分からなかったんですけども、
はい、
後でその離婚した後に、
はい、
その当時住んでた家で妻が別のまあ、要はマンションだったんですけども、
はい、
別の階のところになんかピアノをちょっと教えに行ってたんです。
はい、
で離婚した後もそれが続いていて、で結局そのままその男性と結婚をして、
はい、
子供もできたらしいんですけども。
はあはあはあ、はい、あなたの方にはそういう人ができてたということでないんですね離婚の。
私離婚する前から考えると、5年ぐらい前に私もちょっとそういったことがありました。はい、
はい、それが奥さんのその心身をちょっと崩す理由になってる可能性もありますか。
はい、
で夫婦仲があまりうまくいかなくなっている時に奥さんがまたそういう人に優しくされたという可能性もありますね。
そうですね、
まあ、今断定はできませんけども、
はい、
でいずれにしろあなたたちは9年前に離婚をされて、
はい、
そして、お兄ちゃんはまあそれからずっとつまり2人ともあなたが引き取ったという形ですね。
そうです。
でもお兄ちゃんは あなたと暮らしされたんだけど、
はい、
弟さんはお母さんのとこに行ってしまった小6の時に、
はい、
ということですね、
はい、
で、これはあの弟さんがお母さんが恋しかったという気持ちが勝ったのか、
はい、
あるいは弟さんに例えば体罰振るうとかあなたがきつく当たったということはないんですか。
はい、家出したきっかけは、
はい、
お年玉のことで、まあ、はっきりは分かってないんですけども、向こうの方からもらったお年玉を、全部、貯金を、その本人名義で全部貯金をしてたんですけども、まあ、リビングにずっと置きっぱなしにしていたんです。そしたら、ある日見たら、その、何万も減ってたもんですから、で、それで、減ってたっていうことと、私が昼間、まあ、仕事行って家にいないもんですから、後々聞いたら、まあ、友達とカラオケ行ったり映画行ったりなんかゲームソフトを買ったってことが分かって、でちょっと私もどういうふうにしたらいいかはちょっと分からなくなって、ちょっと児童相談所の方に相談をして、で、まあ、本人にこう反省してもらいましょうみたいな感じで、なんか反省文とかを書かせていたんですけども、
はい、
でその日の午後には、まあ、家出をしてしまった
です
。うん、はい、ただ、まあ、私とすればそういう、まあ、お母さんがいないっていうことで、
はい、
本当に下の子には結構甘やかしてたつもりで、逆に自分もこんなに甘やかしてちょっといいのかなっては思ってたりしてもいたんですけども、まあ、そういうことがあって、まあ、家出をしてしまったということです。
うん、
はい、
まあ、しかし親がどういう事情であれお母さんがいなくなってしまったという環境の中にいて、やっぱり小6の子が出てくということは相当な思いがあったと思うんですけどもね。
はい、
うん、でそのままもうあなたのところには戻ってこなかったということですか。
いや、途中1回4ヶ月間は戻ってきたんですけど、
はい、
また再度また戻っては行ってしまいましたけども、
うん、
はい、
どうですか、こういう言い方しては良くないかもしれませんが、
はい、
ちょっとぐれちゃってるような部分あるんですか今。
まあ、そうちょっと若干そういった面もあるので、
はい、
本人私が本人に言いたいのは、自分の思い通りにしてるのに、そういった、まあ、勉強もしなかったり、学校休んだり遅刻したりっていうのが多いので、
うん、
逆になんていうんですか、自分の思い通りにしてるのになんでちゃんとやらないんだっていうのはちょっとあります。
で、あなたとしてはそのこういう状況で今後も子どもの学費だったり、養育費だったり払っていくべきなのかどうかというところに疑問を感じてらっしゃるんですか、それとも何とかしてもう一回戻ってきてほしいというふうに心があるんでしょうか。 どちらが今より強い気持ちでしょうか。
戻ってきてはほしいと思ってます。
はい、
はい、
うん、わかりました。離婚されて、そして息子さんが前の奥さんのとこに行ってしまった、でもそこにも居場所がなくて奥さんのご実家にいる、どうしたらいいだろうということですね。
はい、
はい、今日の回答者の先生紹介します。三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
私正論を言いますけれども、
はい、
これ奥さん、前の奥さんのご両親のとこにいるわけですから、
はい、
一度ご挨拶に行く必要があると思うんですよ。
はい、
うん、ちゃんとこう約束を決めてね、そしてご挨拶に行って、その時にはいるように、次男さんもそこにいるようにしなさいという約束を取って行ってね、
はいはい、
まずはね、いつでもこっちは戻ってきてもいいんだっていうことを一つ言うことと、それから、戻ってこない場合は学費はもちろん、私が出すんだっていうことを言うこととね。つまりそれは、次男さんに居場所がないって思わせないためなんですよ。 うん、だから戻ってくるのはいいけれども、そこにお世話になるんだったらお父さんがちゃんと面倒見るんだっていうことを、はい、次男さんの前で言った方がいいと思うんですよね、はい、するとね、仮に戻ってきたとしても、
はい、
お兄さんは大学生だし、
はい、
あなたはいないわけですよね、やっぱり、
はい、
お勤めしてるわけですから、
はい、
それだったらね、やっぱりね、この高校生くらいだったらやっぱり、おじいちゃんおばあちゃんいた方がいいじゃない、お家に、ただいまって帰ってきた時に、都合のいい時に、はい、だからね、なんか半分よその子になっちゃった子にね、自分がどこまでこう手をかけていいんだろうとか、そんな風にもちょっと悩んでるような気がするんですけど、
はい、
それよりはね、自分がお願いしてね、
はい、
きっちりお願いしますねっていうことを言えば、これは逆にただで面倒見てもらうようなことに なるわけですから、うん、それはもうありがたいと思わなくちゃ。なんか、やっぱり不満な感じが少し勝ってるように思うんだけど、
はい、
そうじゃなくてね、本当にいつでも帰ってきていいは言わなきゃいけないんだけど、
はい、
実際帰ってこられたら困りますよ。いろいろありますから、それは。それはね、手が足りてる方がいいんですね。ご飯もちゃんとある方がいいし。
はい、
そしたらね、やっぱりこの、坊ちゃんにとってどっちが幸せかって言ったら、
はい、
やっぱりこの祖父母と暮らすのが今楽だと思うんですよね。
うん。
うん、まあ息子であることには変わりないし、それが別れたとはいえ、おじいちゃまおばあちゃまは血は繋がってるわけですから。うん。そこはあなたがしっかり、その、筋を通す。その筋を通す方を見ていて、この、次男もそうかっていうふうには思えると思うんですよね。うん。で、個性があるからさ、いろいろ。兄弟だって違うし。だからこの子がどうなるかわからないけど、どうなろうがお父さんはいつでも帰ってきていいと思ってるし、お前の学費くらいは出す気でいるんだっていうことはね、うん、まっすぐに伝えた方がいいと思う。
まあそうだとしても、
うん、
まあ私の希望としては、
うん、
まあ一緒に暮らして一緒に頑張っていきたいっていうのがあるので、
うん、でもそれってさ、暮らすって一人じゃないから、相手のいることだからさ、それはやっぱりその今3年放ってあったわけですから、放ってあったって言い方もなんですけど、無理だと思うよ。その首に縄つけて引っ張ってくるような真似は。で、それはちっともいいことにはならないと思う。で、息子が分かればね、あ、そうか、これが筋かっていうことがちゃんと分かれば、必ず戻ると思いますよ。うん。まあ、希望は分かりますよ、言ってることは。だけど、するわけないじゃん。居心地いいんだもん、向こうが。うん。自分が子供だったらと思って考えてみて。うん。
わかりました。
うん。だからやっぱりね、ビシッと言って膝折ってね、お世話になります、なりました。今後もよろしくみたいなこと言えるかどうかでしょ、男の価値って。うん。憎き妻の両親としてもさ、たとえ。ね。そういう人たちに、そういうことができるかどうかってことだけだと思うな、この父親の価値。今ね、この子の父親の価値っていうのは。うん、と私は思いますね。
もしもし、
はい、
いつ帰ってきてもいいんだぞという一言とあなたの笑顔が、彼の選択肢を広げると思うんです、うん、でこれが今すぐ帰るということはなくても、例えば彼が二十歳になった時とか、あるいは誰か好きな人ができた時とか、実の父親と話してみたいって夜は必ず来るんですよ。ですから今その強引に連れ戻すというよりは、私は大きな気持ちで見ていくべきだというふうに話聞いてて思ったんですけど、
はい、
うん、
頑張ってよ、できるよ。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、
はい、では失礼します。
はい、はい、ありがとうございます。